流れ流れ流れで行ってみましょう。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
いやー、しかしね、平井さん、今日もやってまいりたいと思いますが、茶番は結構だ。ですね、平井雅之さん、なんと舞台本番すぎて時間が全く取れず収録に来られません。そんなこともあるよね。そんなわけで今回は粕谷浩二が一人喋りでお送りしてまいりたいと思いますが、ちなみに振り返ってみたところ、おそらく2017年5月ぶり、2年以上ぶりだと思います。一人でポッドキャストをお送りするのが。まあ、その、前回の一人喋りの頃っていうのは、2016年12月に中澤さんが廃墟さんに嫁いでいきまして、で、粕谷一人になり、これからどうしようかと思ってたんですが、その当時はプロジェクトワンサイズをおしまいにしたところで僕が行く場所がないなと思っていたので、一人でもプロジェクトワンサイズとりあえず続けてみよう、一人暮らしを始めてみようみたいなね、そんな感じで一人でおしゃべりをしていました。で、まあそうだよね。2016年12月から2017年5月ぐらいってことは、およそ半年ぐらいは一人でずっとお送りしてたんですね。頑張ったな、当時の僕。その当時だったか、もっと前の、その相方がお休みの回だったか忘れちゃったけど、何回かね、それまでも一人喋りでポッドキャストを過ごしたことはあったわけで、その頃に、いやこうしてね、一人マイクを前にして、ほんで、まあほぼ壁に、または虚空に向かって、はいどうもーとかって喋ってるのは正気の沙汰とは思えないと当時僕はどこかで喋ってた気がするんだよね。それにしては半年くらい一人で喋ってたなんて、よくやったね、えらい。で、もうその2年以上前の一人喋りのことなんか本当に微塵も覚えてないですけど、その当時も確かリスナーさんが一人でも続けててくれて嬉しい気持ちですみたいな、無理のない程度に、粕谷さんが頭がおかしくならない程度に、でも、続けてもらえるんだったら一人で続けてほしいです、みたいな、そういうコメントかメッセージかなんかをもらったりして、で、そう、僕は、一人喋りをやっているけど、一人じゃないんだ。リスナーさんがいてくれるんだ。っていうのを支えに、やってましたね。で、まあ、そんなこんながあって、で、平井さんが再合流してから、2年半ぐらいは、基本的には一回も休まずに、いや基本的にはって口癖なんだけど、基本的じゃなくても、そう、一回も休まずに、二人で、ないしは誰かを交えて、まあ二人以上で、ポッドキャストをお送りしてってね。で、ほんと2年以上ぶりに、粕谷が一人喋りで、お送りしてまいるということで、実際ね、本当に狂気だと、正気の沙汰だと思えないこの僕が見ている景色は、でもこれ僕が見ている景色もここで写真を撮ってブログに載せてもいいかな。でもなんかあんまり僕の部屋が映るの僕が嬉しくないけど、そう、こうしてね、目の前に IC レコーダー、レコーダーを置きまして、まあ、マイクですよね。で、その向こうには、テレビ画面が。何も映っていない。いや、むしろ、黒い画面に白い僕がぼんやりと映っている。その黒いテレビ画面を前に壁に向かって喋ろうと思って一人でストップウォッチを押し、喋って。やっぱね、冷静に考えたら、うん、やっぱ今でも正気の沙汰とは思いませんが。でも、ね。ほら、こうして聞いてくれているリスナーさんがいるから。だからやっぱり僕は一人じゃないと思える。そして聞いてくれているリスナーさんがいるから、だから喋ろうと思える。そんなみんなの応援、支えがあって、今日も元気に喋り始めています。何かすごいいいことを言おうと思ったけど、一人だと相手が喋ってるうちに考える時間とかが全然取れないので、なかなかね、練りながらトークをするっていういつものスタイルができないんですけど、でもね、ここ3、4ヶ月ぐらいは、粕谷浩二、YouTuber 活動をやってまして、YouTuber 活動も、本当、正気の沙汰とは思えないですよ。考えてみれば。目の前にね、スマホをスタンドに立てておきまして、んで、撮ろう、と心の中で思ってね。で、今日も楽しい喋りができるかな、と心の中で問いかけて、うん、でも、穏やかな時間をみんなに届けられればそれでいいんだと心の中で答え、ポチって録画ボタンを押して、お疲れ様でーすって始めるわけですよ。で、まあまあ、だからやってることは本当にね、このポッドキャスト一人喋りと大して変わらない、一人トークを YouTube チャンネルでね、 YouTuber としてやってるわけですよ。んで、それもね、自分で自分の顔を見ながら編集して、誰か喜んでくれればいいな、10人100人できれば1000人1万人ぐらいが見て、なんか楽しいな、嬉しいな、穏やかだな、優しいなと感じてくれればいいなと思ってやり続けてきまして、結果この2年以上の期間は、まあ、その YouTube チャンネルとかで喋る以外は、僕は一人喋りというものを別に練習していたわけではないんだけど、でもいろんなことがあってね、それこそ全然関係ないことでも人生経験的には僕にはいろいろありまして、今ならこのポッドキャスト一人でもなんかあの頃ほどテンパらずにやれるような気がする。あ、でも YouTube チャンネルみたいに穏やかな時間をお送りしてしまうと、このポッドキャストね、多分寝落ちしてしまうので、なるべくプロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりらしく楽しく思いつく限りふざけておしゃべりしてまいりたいと思います。それでは今回はそんな感じで、粕谷浩二一人ですがお送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色丼ぶり。どうも、煽らない系 YouTuber アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。 今日もどうぞよろしくお願いいたします。こんにちあん、こんにちあん。今平井さんがいない分ね、僕が言っておこうかと思いますがこの番組はアルビノエンターテイナー笠谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が日々思うこと、気になったことなどをそれぞれの持ち味を生かしながら、主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ美味しく召し上がっていただくトーク番組ですが、今回はあんこ大好き声優平井正幸さんは舞台本番真っ盛りということでお休みとなりました。ですが、こうしてね、原稿の準備をしている時につないでくれる相手もいない、ただいまを言う相手もいない、いろいろやり方がさっきテンパらないって言ったばっかりで急にテンパってますけど、お送りしてまいりたいと思います。さて、今回はこんな話題の具を用意してみました。初対面の人との会話に悩むリスナーからのメール。実は平井さんのこともっと知りたくない？唐突に YouTube ライブをした日の話。そんなわけで引っ越し開始しますということでね、テンポよく、一人ですからテンポよくやっていくと、毎回30分以上ぐらいでやりたいなと思っているこのポッドキャスト三色丼のトーク番組が、テンポ良すぎると早く終わっちゃう可能性もありますので、少し余裕を持ちながらね、やっていきたいなと思いますが、これもどっかで言ってたのかな、本当に一人で喋るとすごい間を埋めたくなってしまって、早口になったりんで、結果内容のないことをとにかく量で賄おうとバタバタしてしまう、そういう傾向があるよね。なので、あー懐かしいな、思えばね、僕も昔はね、こうしてそう一人喋りをどうしたらいいんだろうって考えてた時期もあったから、あの頃の気持ちをちょっと思い出してね、今回はあの頃やろうと思ってできなかったかもしれない一人喋りができるように気を取り直しておしゃべりしてまいりたいと思います。話題の具かどれにするって聞く相手がいないじゃあそうだな、ちょっと流れ的にはいい流れが偶然生まれたので、最初に初対面の人との会話に悩むリスナーからのメールを読んでいきたいと思います。差出人はまゆみんさんです。笠谷さん、平井さん、こんにちあん。
こんにちあん
お久しぶりです。お久しぶりです。最近自分のダメなところを思い知る出来事があり、どうしたらいいのか悩んでいます。お二人は初対面の人とお話しする機会があるとき、相手の方とどんな会話をしますか？私の話し方はぐいぐい攻めすぎだと家族に言われてしまいました。普段の私は相手にもよりますが、無口な方だと思っています。しかし相手と親しくなりたいと思うと、知りたいスイッチが入り、次々と質問したくなってしまいます。私は話し下手、口下手なのですが、誰かと話をするとき会話が途切れてシーンとなってしまうと、何か話さなきゃと思って思いつくことをどんどん話してしまいます。初対面の人だと人見知りもあって緊張しながらなので、余計なことも言ってしまったり、きっと相手の方が言いたくないことも聞いてしまったりしているんだと思います。笠谷さんはよく考えながらお話をしているので、そんな失敗はないと思いますが、これから私はどんなことに気をつければよいのでしょうか？平井さんはどうですか？教えてください。よろしくお願いします。ごめんね、平井さんがいないけれどもそうすごいよくわかるんですよ。僕もね、まあ
若い頃はそうじゃった、
うん、初めまして。あ、最近はね、そう、あんまりなんというか疲れる飲み会を行かないようにしているので言い方難しいな。そうそうそう、だから初めましての機会とかって割と最近はそんなにないんだけど、結構その知らない人となぜか飲み会の席とかで同席することとかが多かった時期に、そうね、やっぱりあ、なんか話さなきゃ、なんか盛り上げなきゃとか、まあ相手の方がこう自分よりなんというかオーラを持っている人だったりすると、なんか話を聞き出さなきゃとかって思って、そうね、シンプルに言うとテンパってどんどん質問をしたりで、自分が質問されたらなんか知んないけどめっちゃ喋ったりそういうことはよくあったね。うん、結果ね、ちょっと、いや本当偶然だけど、さっき僕がポツリとつぶやいたこととリンクするけど、結果ね、僕がそこで学んだのが、そのテンパってる時になぜか自分一人でなんとかしなければならないと気負うことが大きな原因としてあったんじゃないかなと僕は思ったんだよね。なんかね、結論から言うと、深呼吸をするのがすごくいいし、うん、なんかその、ね、思いつくことをどんどん話してしまったり、相手がちょっと聞かれたくないことかもしれないけど、どんどん質問してしまいたいっていう、その焦りっていうのは、多分ね、自分が、なんか、自分が傷つかないための、すごい精一杯の防御なんじゃないかなって思ったんだよね。うん。実際僕も、そのテンパってた時期の初めまして、パターンは、なんか、あ、なんか引っかかりそうっていう質問を考えて、質問をして、それに答えてくれているのを聞きながら、実は答えを聞いてなくて、その話してくれている内容から、お、次はどんな質問で話をつなげようかなとか、自分が思いついたことは、あ、どういうふうに喋ろうかなとかっていう、あ、うん、まあ自分のことだから、素直に言うと、一人よがり、まさに一人でよがっている感じだったね。なんかもう、ああ、やめて、やめて、やめないで、やめて、もっと、やめて、もっとって、一人でよがっているような。うわあ、突っ込まれたい。うん、でもね、そう。一人でよがっていたんだな、と、今となっては僕は思うね。だから、深呼吸をして、そして、会話というのは、自分一人の責任ではなくて、相手と自分と、まあ場合によってはそれを聞いている誰かと、みんなでするもの、作るものなんだなって、ある意味、背負い込まず自分以外の人の責任でもあるよって、そういうふうに思って、落ち着くといいんじゃないかなって思うね。うん、だいたいね、その、で、僕がね、嫌いだったパターンの、その飲み会の席の人とかは、だいたいその、一人よがりの上に、越にいる、なんて言うんだろう、お一人様だったんだよね。そう、その、飲み会で同席する一人よがりお一人様は、なんかさ、その、ね、まあこう、俺、今、めっちゃ面白い振りをしたから、お前面白くしろよ、みたいな空気を出してきたりして、なんでこんなプラスチックな空気出してんだろうって思ったりするんだけど、 プライベートのただの飲み会で、しかも初対面とかのお前にそんな圧をかけられなきゃいけないんだよって僕はちょっと思ったこともありましたし、いい、みんなじゃないよ、思ったことも、その一緒に一回ぐらいはね、あったかでもそうそう、そうやってね、別に、あなたを喜ばせるために、こんなに僕が頑張る必要ありますって、そういう風に思ったんだよね。僕ほら、根は割とド S だから、なんで好きでもないお前を喜ばせてやらなきゃいけないんだよって思うんだよね。うん、そうそうそう。あの、ド S の僕の中のこの定義は、あの、なんていうの？こう、こっちが攻めて、向こうが受けて、で、向こうが受けて喜ぶわけじゃん？やめてやめないで、やめてやめないでと喜ぶわけじゃん。その相手を、ほら、俺様のおかげでお前はそうして気持ちよくなれてるだろうという結果を導くのが僕の中での、まあ、サディスティックの定義なのね。性的な話でね。だから、その、僕が主導権を持っているっていうのが僕の中のサディスティックだから、そういった意味で、なんかこの、踊らされているのが気に食わなくなった時期があったんだよね。だから、いやいやいや、違うよと。で、その初対面の人はね、僕はその人を好きでも嫌いでもないわけだから、大抵は。だから、会話を楽しみましょうか、というスタートラインに二人で立ったら、はい、二人で一緒に歩み出そう、走り出しましょうっていう気持ちになるようになった。だから、まあね、こう一緒に走ってると、あ、この人喋らなくてもいいタイプなんだって察するときあるじゃない？そういうときは僕も、あ、じゃあ別に無理して喋んなくてもいいかって思うし、あ、この人自分の話をしたいタイプで、こっちの話は聞きたくないタイプなんだ、と、察せる時もあるのね。ほら、そう。深呼吸して落ち着いたらさ、相手のことも割とよく見えるようになるから、そうすると、あ、じゃあ、この人喋りたいタイプみたいだから、僕も聞くでもなしに聞いとこ、黙って。っていうのもあるし、逆に、あ、この人、自分のことは喋りたくないけど、相手が喋っていることはよく聞いてくれる人なんだな、と思ったら、じゃあ、こちらは、自分のペースで、自分のことを喋って聞いてもらおう、としよう、みたいな。なんかね、落ち着いて考えてみると、ああ、焦る必要ないんだ、っていう自分に気づくというね。そんなわけで、あれ？質問的には、これから私はどんなことに気をつければよいのでしょうか？だから、まあ、独りよがらない、あ、まあ、独りよがりで本当に気持ちよくなっちゃってたら、それは気持ちいいことだから悪くはないのかもしれないけど。だけど、独りよがらないことだね。なんか喋らなきゃ、間を埋めなきゃとか、私が面白くしなきゃとか、私がこの人の魅力を引き出さなきゃとかね、なんかいろいろ背負い込みすぎず、目の前の相手と自分と 50-50 で、さて2人でどんな会話が成り立つかな、楽しめるかなって考えるといいと思ったね。さて、なんか、これで、ここら辺でまとめていいかな？みたいなアイコンタクトをする相手もいない。では、続いて、何の具をつまんでみましょうかね。あ、あとはそうだね。一応、そうだね。 大事な話は早めにしといた方がいいということで、そんな話があったからっていうつながりは全然ないですけど、そんなわけで引っ越し開始しますですね。前回のポッドキャスト配信で、お知らせをしましたけど、まあ本当に、なんていうの？お家事情というか、お家事情って揉めている時に言う言葉だよね。別に、なんていうか、こちら側のお話で、大変恐縮ではありますが、この3月1日からしばらくの間、ちょっと、プロジェクトマンサイズのポッドキャスト、三色どんぶりは、お引っ越し期間に入ります。それで、まあ、そんなに困らないように、本当できる限り、わかりやすく、そして、ドタバタぐちゃぐちゃしないように、できる限り、しっとりとすんなりとスムースに、引っ越し作業は進めたいと思いますが、まあしばらくね、ここから本当、何日か何週間かわからないけど、しばらくの間、引っ越し作業に入りますので、ちょっとね、あれ、なんか、急にページがノットファウンドになったりとか、あれなんか、どれを見れば、どれを聞けばいいんだっけとか、ちょっと、ごちゃごちゃっと、することもあるかもしれない。ならないように頑張るけど、あるかもしれない。そんな際には、温かく見守っていただければと思います。そう。で、その期間中はね、いろいろこう、直したり作ったり、いろいろしていると思うので、まあ、ある意味、ポジティブに考えたら、この、ね、新居に引っ越すというか、まあ、例えとしては違うんだけど、もともとプロジェクトワンサイズ内のスペースを移動させるだけなんだけど、まあ、そういう、いい意味での変化、整理整頓、そう、僕の大好きな整理整頓の一つですから、もう、頑張れ、と、温かく見守っていただきつつ、ちょっと僕がね、バタバタするので、例えば、プロジェクトワンサイズのウェブサイト、www.onesize.info、プロフィールとかね、置いてある方のページを見て、なんか、知らないおじさんの画像になってる。それはダメ。それは多分、ページが乗っ取られてるから、僕に言ったら、僕、相当テンパることになるけど、そんなことはないけど、なんかあれ？平井の井が井戸の井になってるよとかね。かすやの矢が屋根の矢になってるよとかね。なんか三色丼の食が食べるになってるよとかね。なんかそういう誤字、誤変換とか、そういうミス、そう、僕のミスを見つけたら、まあ、ツイッター、でもいいですし、ツイッターの DM でもリプライでもいいですし、まあメールフォームからメールでもいいんですけど、カセヤさん、ここ間違ってるよっていうご連絡をいただいても全然大丈夫です。あ、僕はめっちゃ恥ずかしいですけど、恥ずかしい、死にたいぐらい恥ずかしいってなりますけど、でも、まあそうして誤字とかを見つけてくれたら、それをもう直せるというのが一番こういうドタバタの最中、僕の中に、まあ、将来的にベストなので、何かね、そういうミスとかを見つけたら、お気軽にご報告いただければと思っております。というわけで、お引越し期間に入りまして、ちょっとバタバタしますが、まあ、落ち着いて、前とそんなに変わってなくない？って思うかもしれないし、前よりもどこが変わったかはよくわかんないけど、なんかすっきりしたよねとか、なんかそんな感じでみんながよりプロジェクトワンサイズのコンテンツを楽しんでいただきやすくなることを目指して引っ越し作業を進めていきますので、どうぞよろしくお願いします。 さあ、言い忘れたことないかなとか、言い間違えたことないかなって、こう、今歩いてきた道を振り返る、そんな余裕すら一人喋りにはないから、このまままっすぐ突っ切って、最後まで走り抜けるしかないんですけど、もう一つぐらい話題の具をつまんでいこうかにゃー。まあこっちかな。実は平井さんのこともっと知りたくない？まあね、せっかく鬼の犬間に、まあ別に平井さん鬼じゃないけど平井さんがいない貴重なトーク会ですから、この機会に、せっかくだからこの機会にしか喋れないこともちょっと話してみたいなと思って、あのね、これまでのそのポッドキャストをお送りするその収録の前に、これまでもずっと収録をねするにあたり、僕は一応こう構成台本をね、今日どんな話題ができるかなとかっていう構成台本を作って、で、まあ、印刷プリントアウトして平井さんと僕で2人で見ながらトーク番組を繰り広げてるわけだけど、その構成台本を作るにあたって、僕は、平井さん最近どうしてるかなっていうのを、平井さんのブログを見返してみた、まあ、ほとんど更新されてないけど、平井さんのブログを見返してみたり、平井さんのツイッターで、前回の収録から今回の収録までの間に、平井さん、どういう風に過ごしてたかなとかっていうのを、まあ、見返したりしてたわけですよ。で、なんかこう平井さんになんか面白いことあったっぽいなとかっていう時は、平井さんにこういう話題今回するしないとかっていうのをこう聞いてみたりして、まあ、これまで構成というお仕事をやってたんだけど、実際問題僕は気づいたんだよね。まあ、多分ね、ファンのみんなでもあんまり気づいてないと思うんだけど、まあ、これはね、本当相方として、そして、まあ、構成作家として、見ているから、まあ、僕が特別に気づいたことだと思うんだけど、平井さんのツイッターやブログね、よく見てみて、もう最近何があったか、いやいや、それ以前にあんまどんな人なのか分かんなくない？悪口じゃないの、悪口じゃないの、これは、まあ、平井さん別件でね、平井さんとはその少し話したことありますけど、平井さんって、思想とかプライベートの出来事とかを出さないタイプな、だからね、だからあのなんかこう、うん、そのコミュニケーションツール、ソーシャルネットワーキングサービス SNS だったりするけど、結構平井さんの人柄とかが伝わりにくいよなと思うわけ。だってほら、その稽古行ってきますとかね、本番始まりましたとか、これに出演しましたっていう情報は結構あるんだけど、意外となんか作品に対しての思いとか、そういうなんかこう自分が心の中に抱いていることを文章とかで表現しないし、であと、まあまあまあやっぱりね、そのなんていうか、まあシャイだから平井さんは自分語りみたいな、そうそう、大きくくくって自分語りみたいなことはさ、平井さんしないタイプなんだから、そのしてほしいとかさせるとかではなくて、僕の感想として、まあこの感じだと平井さんという人、平井正幸という人がよくわからないなと思ったわけですよ。で、まあね、だそれをがファンのみんなの感覚としてもそうなら、なんかこう その平井さんの言葉、平井さんの考え、思いとかを、なんか、ね、平井さんファンの僕としても、いつからファンになったんだ。いや、ファンとかいう、そういう言葉で表現できないぐらい、僕と平井さんは絆だからね。それは、フォローになったのかどうか。でね、その、ほら、表現とはって辞書で引くと、心に思うこと、感ずることを、色、音、言語、所作などの形によって表し出すこと、その表し出した形って、まあ、辞書に書いてあるわけですよ。だから、その平井さんが普段しないでいる表現を、ファンや僕が欲しているのであれば、なんかその方法ないかなって思ったんだよね。で、なんか方法ないかなってアホみたいな顔して言ってるんじゃないよ。僕らにはポッドキャスト三色丼のトーク番組があるじゃないかってね。すぐ思った。すぐ思った。なんか、そんなにたっぷり考えるまでもなくすぐ思ったので、まあ、せっかく今回ね、この三色丼も一人喋りっていうきっかけがあったわけだし、で、3月春を迎えるわけだし、ああ、もっとなんかこう、平井さんの心に思うこと、感ずることを、色、音、言語、所作などの形によって表し出せるようなトーク番組になったら、あ、面白いし、な、僕もファンのみんなも、なんか、平井さんのことをより好きになれるし、より平井さんのことを応援していける、あ、なんかすごいいいことだらけじゃないってね、思ったんだ。ということで、まあ、これから次回以降、なんか、まあ、ちょっとね、これはまたトークパーソナリティとしての僕の、その、インタビュー力とかにね、あとまあ、根本的なトーク力に関わる大きな、この、頑張りどころではあるんですけど、なんか平井さんの魅力とか、平井さんが、恥ずかしがって普段からツイッターとかでつぶやかないような平井さんの内面を皆さんにお届けする、なんかそういう番組方面にできたらいいなーという今のところを構想しています。なので3月以降その番組とかがね、番組のお引越しはだからそんな大したことないようになるべくしますけど、番組とかお引越しをしたりしながら、構成もちょこっと方向性をゆるっと先を見据えて考えつつやっていきたいと思いますので、引き続きプロジェクトのサイズのポッドキャスト三色丼、引っ越しをした後も平井さんともどもご贔屓にしていただけたらと思っております。あ、なので、テストケースになるかもしれないから、今回、平井さんが、このポッドキャスト収録をお休みさせていただいて、出演しておりました、一応の日々の舞台、見に行った皆さんは、ぜひ、感想メールを、この、ポッドキャスト三色丼のメール投稿フォームからお送りください。で、まあ、なんか、平井さんへの質問とかを添えてくれても構いませんし、なんかやっぱ、ね、その、なかなか長文の感想とかって、平井さんに届ける手段が、まあ、今のところ、このプロジェクトワンサイズしかないじゃない?うん。なんかね、まあ、その、もしかしたら一応の日々を見に行ってお手紙とかを渡した方もいらっしゃるかもしれないけど、でもそのお手紙って本番を見る前に書いたりするから大体 だから感想ってなかなか伝えられないじゃない。だけど実際ね、役者、表現者、演者って感想を聞きたいんよ。できれば褒めてほしいのよ。だから、この機会に平井さんが出演した作品、あ、まあ一応の日々に限らずでもいいか、平井さんの出演作品に対する感想ありましたら、ポッドキャスト三色どんぶりのメールフォームよりお送りください。そしたら、ポッドキャスト三色どんぶりのトーク番組内で読ませていただき、あ、たくさん来た場合は番組内では読まないかもしれないですが、平井さんに直接渡して平井さんが読む。そして、鼻の下を伸ばす。そんなエロいこと書かないで。だけど、そうそう、平井さんが読んで嬉しいなって思うようにちゃんと平井さんに届けますので、ぜひ感想、いろいろありましたらお待ちしております。お送りください。さて、今回の三色丼、一人でお送りしてまいりましたが、このあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは、毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いておりますので、ご意見、ご感想、疑問や質問、そして平井さんの出演作へのご感想なども合わせてお気軽にどうぞ。僕たちのツイッターやブログと合わせて、プロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画も時々ご覧くださいね。次回の配信は3月11日水曜日です。以上、今回のお相手も、昔はね、ツイキャスとかで、まあ、テンパりながら、一人喋りをやってみたりしたんですけど、やっぱりね、あの時とは、全然違う余裕があるので、成長、進歩したんだと思います。おしゃべりで、お仕事ができたらいいな、真剣に思います。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。ごちそうさまでした。見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。